増田カオルの一人ギターにようこそおいでくださいました。ありがとうございます。まず趣味のギターと、人生というほどじゃないんですけれども、自己紹介を含めてお話ししたいと思います。1951年に日光に生まれまして、かなり弱い弱視だったんですが、5歳か6歳の頃に近くに5円の甘納豆にくじがついてまして、特等がギターということで毎日5円を持って行ったんですけれども、なかなか当たらない。そのうち、家の前をどこかの女の子がギターを持って通ったと兄貴から聞かされまして、それ以降買いに行くことをやめてしまいました。ただうちの前に毎日、遊んでいた1年下の女の子がいて、そこへ上がり込みますと床の間に本物のギターが置いてありまして、それをずるずると引っ張ってきまして、畳の上に仰向けにしてくれ、で恐る恐る触ってみますと、おそらくスチール弦、鉄線の1弦と2弦だったと思うんですけど、キンルンっていい音がするんですね。でその頃から、ギターは好きだったと思います。おじいさんは、その特等が当たらないことを聞いたのかどうか、ウクレレなのかギターなのかちょっとわからないけれども、その特等よりは大きいものを、おもちゃをお土産に買ってきてくれたことがありました。で小学1年生から栃木県立盲学校江蘇島にありまして、昭和33年の1学期間だけそちらに行きまして、寄宿舎も寮も渡り廊下でつながっておりましたが寄宿舎の方に入りました。で4年生の時に全く目が見えなくなりまして、その頃トランジスタラジオを買ってもらいましたから、日本の音楽も歌も聴いてましたけれども、特にポピュラー、ギターの音が入る音楽が好きで、また日光の近所には兄貴の友達で、ウクレレとかギターの上手い人がいましたから、ちょっと貸してもらって、弾いたりっていうことはありました。で6年生の時にウクレレを500円で買ってもらいまして、大切にしたんですけれども、そのうち中学1年になりましたら、夏休みうちでトランジスタラジオを聞いておりますと、ベンチャーズの、急がば回れのサーフィンバージョンの方ですね、それが聞こえてきて、なんだこれは、なんだこの音はっていう感じで、それで早速レコード屋さんに行って急がば回れを買いました。レコードを買いました。そして、中学1年の正月に、お年玉を貯めてエレキギター、これがまた安いために弾きにくいギターだったんですけれども、それを買い込みまして盲学校へ持ってまいりました。しかしアンプを買うお金がありませんで、昔は携帯ラジオっていうか、小さめのラジオなんかですと、イヤホンを突っ込むとそれがマイクになったりなんていう端子があって、そういったところを利用して、エレキギターの音を出したりしておりました。で1年後輩の6年生の友達も普通のギターで、2人で、バンドというか音を合わせるなんていう感じで、小学生のドレミの歌の伴奏とか、ベルト・ケンペルトの若さを歌おうなんていうのを真似したりしながら演奏したことが思い出されます。でそのうち徐々に、ドラムに先輩が入ってくださったり、またリズムギターに入ってくださったりして、盲学校時代は4人のエレキバンドが完全に成立しまして、数年やっておりました。また社会人になってからもちょっと中断はしましたけれども、少しメンバー変わってはおりましたけれど、そのままエレキバンドを続けまして、時には 一般のダンスパーティーの演奏とかも、自分がダンスできないのにそういうもの演奏を頼まれて、数回、10回ぐらいでしょうか、やったことを今でも思い出します。でまたそれとは別に社会人になって、まあもう学校を出ましたから、マッサージ針の仕事として、現在までずっと日光でやっておりましたけれども、その間足尾の方に一般の方のジャズバンドがありまして、ひょんなことからエレキギターで参加させていただいて、まあ、ライオンズクラブのイベントとか、あるいはチャリティーで、交通維持の寄付のための、演奏をやったり、あるいは毎年12月というと定期コンサートというものがあって、そういったところでも活動しておりました。まあ、ギターが趣味ですけれども、一時期、まあ、マラソンもやっていたことがありまして、ただフルマラソンは42キロも当然自分じゃ走れないと思っておりましたけれども、まあハワイのダイヤモンドヘッドならば、ベンチャーズがダイヤモンドヘッド演奏してましたし、もし辛くてもそのベンチャーズサウンドを思い出しながら頑張れば、むしろそういった時の方が気持ちもしっかりして良いのではないかと思いつつ、ハワイに思い切って行きました。毎年のようにベンチャーズのコンサートには行っておりましたけれども、そのうち、リードギターのノーキー・エドワーズが、まあ、単独で日本に来まして、日本のメンバーとコンサートっていうことが毎年よくありまして、そこにも顔を出すことができまして、本当に目の前で演奏してもらうという非常に光栄なことがありました。でそのうち、彼の30周年モデル、まあ、モズライトという会社のギターですけれども、それがとても自分なんかも中学1年の頃から気に入っていた憧れのギターだったんですけれども、ついに購入することができました。でもう一つ、ノーキーさんがかなり、70まではいかないけれども年いってからプロデュースしたヒッチハイカーギターというものも、販売されましたので、それも一応持っております。まあ、なんといってもモズライトギターが弾きやすいし、まあ、いい音というか憧れのギターですから大切にしております。で彼も80歳ぐらいで、亡くなってますけれども、亡くなる半年ぐらい前にお会いして、まあ、彼の前で演奏させてもらったこともありまして、まあ、リードギター弾くとそこにいた、まあ、パブレストランですね、その仲間がベースやドラム、リズムをパッと入れてくれるっていう、もう何でもできちゃうような感じの、人たちですけれども、そういう、まあ、飲みながら、適当にしゃべりながら演奏を聴くっていうスタイルですけれども、なかなか楽しいことを毎年のように、まあ、赤坂まで行かなくちゃならないんですけれども、やっておりました。まあそんなことで、バンド活動は先ほど話した通りですけれども、今度は一人で、マルチ録音っていうか、何回も重ね撮りしながらリズムギター入れたり、ベース入れたり、リードギター入れたり、あるいはリズムボックスを使ったりということで、一つの曲を完成するという、ことも楽しんでおりました。 以上、まあ、自分の楽しかったこれまでの70年の、お話をさせていただきました。